店が開いている。
いらっしゃいませ、ヴィンセント。いつもご来店ありがとうございます。
まさかロゼ店長自らお出迎えいただけるとは光栄です。
朝露の大事なお客様ですもの、これくらい普通ですわ。
しかしロゼ様、この状況は一体どういうことでしょうか。
あら、見てお分かりにならない？いつも通り営業中です。今日は気分がいいので少々お安くしているんですよ。軽食とコーヒーのセットはいかがかしら。
ほう、ではロゼ様は契約を破棄なさるおつもりで。
何のことでしょうか、さっぱりわかりませんね。はっきりとお願いできますか。できればここにいる皆さんにも聞こえる声で。
なるほど、ロゼ様がそうおっしゃるならいいでしょう。ちょうど常連のお客様方もいらっしゃいますし、ここで全部はっきりさせましょう。皆さん、お食事中申し訳ありません。この店に関して皆さんに知らせなければならないことがございます。具体的にはロゼ店長についてですが、皆さんもご存知でしょう。近頃の噂を、スカーレット・タイラントはこの町に潜んでいると。数十年前の悲劇、ご高齢の方々は今もよく覚えていらっしゃるでしょう。当時はまだ幼かった小生もラジオから流れる現場の音声を聞いて衝撃を受けました。事件は解決したものの、当事者であるスカーレット・タイラントというドールの行方は誰もつかむことができませんでした。小生はずっとそのスカーレット・タイラントを探していたのです。幻を追い求めるようなものですが、それでも諦めきれずにいました。そんな中耳にしたのが今回の噂です。皆さんご存知の通り、この区画に住んでいるドールはここにいるロゼ店長しかいらっしゃいません。もし彼女がかつてあの大惨事を起こしたスカーレット・タイラントだとしたら、そんな皆さんの心配を和らげるために、小生が好きなこの店を危険から守るために、そしてロゼ様の心労を解消するために、真偽を確かめるべきだと考えています。小生は1階のドール愛好家にすぎませんが、かつてドール製造の技術者だった友人がいましてね、彼の助言のもと小生は多くの資料を集めました。そしてそこからスカーレット・タイラントの絶対的な特徴を一つ見つけたのです。スカーレット・タイラントにはオートマタドールにある精神連結が存在しない。そこで小生は友人からとあるツールを借りてきました。これはその精神連結が見えるレンズ、アストラルレンズと言います。もしこれを通して連結が見えたなら、ロゼ様の無実は証明できます。ですが、もし何も映らなかったら、残念ですがここにいる皆さんの安全のために錬金術協会に通報することになるでしょう。もちろんこの道具が信じられないようでしたら、町の協会機構に同行しレンズが本物か確かめていただいても構いません。どうでしょう、ロゼ様、ここで検証してもよろしいですか。
ええ、もちろん。その方が変な噂もなくなるでしょうし。
では、始めましょう。構成を期すために、レンズを見るのは小生ではなく、今居合わせている方にお願いしたいと思います。どなたか参加されたい方は？ああ、 たくさんの方が手を挙げてくださっていますね。素晴らしい。ご協力ありがとうございます。では、一番前のお嬢ちゃん、こちらへどうぞ。
お願いします。
そう緊張なさらずに、とても簡単ですから。ロゼ様、準備はよろしいですか？
いつでもどうぞ。
では、レンズの照準をロゼ様に合わせてください。ロゼ様が無実の場合、間もなく連結が見えるはずです。
たどればいいんですか？お会計のお兄さん？ええ、そうよ。マスターはとある理由で他国で学生時代を過ごしていたの。そして高校を卒業してようやく戻ってきたのよ。これではっきりしたわよね、ヴィンセント。
ええ、もちろんですよ。ロゼ様が無実であることは、朝露の客として非常に喜ばしいです。皆さんもこれで安心できるでしょう。ロゼ様、少しお話をしても、お店の外でお待ちしております。
ちょうどよかったわ。私もあなたに聞きたいことがある。マスターも一緒に来てちょうだい。
マスターとのご契約、おめでとうございます。スカーレット・タイラントのロゼ様。
正直、あなたの行動が理解できないわ。私が契約できたのは、あなたがマスターに貸した本のおかげ。私が欲しかったのでしょ？これでは、人に譲ったようなものだわ。何を企んでいるの？
簡単なことです。競争ですよ。青年君は私と同じ、あなたというドールに惹かれる人間です。少々チャンスを与えただけですよ。しかし正直、あの短い時間で術を見つけ出せるとは思いませんでした。錬金術の素人が術の変化形を覚えるにはとても時間がかかりますし、上位術式なだけあって消耗も激しい。正解にたどり着く前に、体が持たなくなると思っていましたよ。ですから、チャンスといっても可能性はほぼゼロでした。運がいいというか、もはや運命というべきかもしれませんね。
やはり理解できないわ。マスターを気に入ったから手を抜いたの？
似たようなものです。彼からはドールに対する情熱を感じました。昔の自分と同じように。私は長い時間をかけて、さまざまなオートマタドールを見てきました。そんな彼女たちに対して、自分がどんな思いを抱いているのか、ずっと考えていました。するとそちらの青年は、私にはない、数少ない、尊いものを持っていた。
つまり、マスターは特別だったってこと？
そうですね。ロゼ様が他のドールたちと交流を深めれば、いずれお分かりになると思いますよ。
わかったわ。それじゃ、こちらからも質問させてちょうだい。あなた、さっき店で嘘をついたでしょ。知人から借りたレンズだなんて、そんなはずがないわ。業界のラボから持ち出すことすら禁止されているものでしょ。それに、この前私に渡した薬、 あれはお父様が私のエーテル炉の暴走を抑えるためだけに作ったものよ。あなた一体誰？
言ったはずですよ、ロゼ様。私はただのドール愛好家です。好きが高じて幼い頃からオートマタドールを作る錬金術師になると志すほどでした。ですがほどなくしてオートマタドールの製造が禁止されてしまった。しかしアカデミアでは研究用のオートマタドールならまだ許されていました。専門の高校に入り錬金術の道を本格的に歩み始めた時、ようやく夢が叶うと思いました。しかし1年も経たずに錬金術協会は研究用の製造すら禁止してしまった。それでも諦めきれませんでした。技術を磨いて大学に入り錬金術協会の会員となることも承認されました。そしてしばらくして隠されたものや禁じられたものへのアクセスもできるようになったのです。そこで見たのがロゼ様の制作者のノートと論文です。そう、あなたの作り方について記されていました。あの薬は私がそのノートの通りに調剤したもの。完璧にするために事件当時の教会の調査記録も確認しました。まああの薬は二度と出番がないことを祈りますが。ああそうでした。それについてですが。
何？何なの？その件、ついから早い。しまった、間に合わない。私、いや、マスター、助けて、マスター！私は大丈夫よ。さっき私エーテルを使ったわ。でも暴走はしていない。昨晩思った通りだわ。やっぱりマスターがいれば私は。
精神連結はエーテルの制御作用も枯れていますからね。極限状態において短時間で大量のエーテルを集中させ無知のように空気を使う。合格ですよ、ロゼ様。いいえ、ロザリー。
ロザリーはもういないわ。ここにいるのはロゼ・バーミリオンというオートマタドールとそのマスターよ。
そうか、あなたはもうあの時のロザリーちゃんではないのですね。37年前のことですから、ロゼ様が覚えていないのも当然ですよ。5歳の子供が美しいドールに一目惚れしてどうしても欲しくなった。どこにでもありそうなありふれた話ではありませんか。
君は
無理に思い出さずともいいのです。私はすでに諦めていますから。小生はここで退場しましょう。ロゼ様もまだ朝露の仕事が残っていますからね。またご縁がありましたらその時はよしなに。そして青年君、こんなことを言われる筋合いはないでしょうが、彼女のこと 頼みましたよ。
新人くん、お客様のご案内をお願い。店長、2番テーブル様のご注文の品はこれですか？
ええ、そちらの4番様もお願いね。
はい。お待たせいたしました。ご注文のカプチーノと卵サンドです。
一連の騒動が終わり、一月が経ったわ。ヴィンセントは国を出たから、しばらくトランシウィリアには戻らないでしょう。正直、今でも彼を憎むべきか、感謝すべきかわからない。37年前、精神ですら子供の私。思い返すと、遥か昔に思えてくる。もう何もかもがぼやけて、何があったのかすら思い出せないけど、楽しかったという感情は今でも心の中にある。ああ、ごめんなさい、感傷に浸ってしまったわ。今は何もなかったみたいに日常が戻ってきたの。朝露は相変わらず、いいえ、これまで以上に繁盛しているわ。どうやらここでオートマタドールが見られるって理由で人気が出たみたい。そういうのは好きじゃないわ。まるで私が商品の一部みたいで。まあ、メルシー目当ての猿もたくさん来るから、商売している以上仕方がないのかもしれないけど。だけど、今までずっとキッチンにこもっていた私も、恐れることなく、堂々とカウンターに出られるようになった。私はかつてスカーレット・タイラントと呼ばれ、忌み嫌われた存在。罪を犯し、自分すら傷つけ、居場所を失い、世界中を放浪しさまよったけれど、あなたに拾われ、こうして希望を取り戻した呪い人形。でも今の私は、ただ素敵なマスターと出会えた幸せな人形よ。いつかあなたにも見せたいわ、今の私とこの自慢の店を。だからさよならなんて言わせないわよ。絶対にまた会いましょう。私の友人、シャーロット・アーネスト・シルベルトへ。ロゼ・ロザリー・バーミリオン。